西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。ご機嫌いかがお過ごしですか。各地から桜の便りが届いています。今週中には西宮も花開くかなみたいな感じなんですがね、春の訪れとともに本当にいろんなところに繰り出したいところですが、早くコロナウイルスね、なんか収束してくれないかなって思いますよね。まあ、本当にだから、家にじっといてこの番組も聞いてますっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、今日もぜひお付き合いください。しかも今日は生放送ですので、いろんな質問も受付中です。そしてクイズのお答えもまだまだ間に合いますのでお寄せください。ファックスは 0798-37-55140798-37-5514。そしてメールは 787@sakura-fm.co.jp。 こちらでお待ちしております。さあ、今月3月の西宮徹底解剖は、遺跡で探る西宮の3万年と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館館長の合田重信さん。よろしくお願いいたします。そして学芸員の森下正樹さん、はい、よろしくお願いします。そして瀬尾翔太さん、はい、よろしくお願いいたします。今日もお三方お揃いでございますので、もうどの時代の、質問でも OK でございますので、どんどんお寄せいただけたらと思います。今日ずいぶんたくさんメール頂戴しておりますのでね、早速ちょっとご紹介いただいてで、させていただいて、でまたお答えをいただこうと思うんですが、まずはここにもおったかさんいただきました。合田先生、森下先生、瀬尾先生、増井様、こんばんは。はい、こんばんはでございます。年度末の大盤振る舞いでしょうか。講師陣が豪華ですねまあ確かに年度末でございますが、
あんまり関係ないのかもしれないですけどね
勢ぞろいでございます今日も、はい、新型コロナウイルスのせいで外出しづらい時期だけに、いつにも増してラジオ講座のありがたみを痛感しております。あ、なるほど。インターネットで何度でも聞き直せますしね、ということでね、ご愛聴いただいているようでございます。ありがとうございます。以前から郷土資料館の方々の説明ってなぜこんなに理解しやすいのだろうと考えていたところ、今回の放送で判明しました。合田先生のテケテケテケと並んで歩いている瀬尾先生の戦いがわちゃわちゃと行われている、森下先生の瓦がローリングを受けてテロテロの状態のように、歴史に親しみのある動きが加わり、脳内で 3D 化できるから記憶に残るんですね。すごいですね。講師陣の影響か、増井さんがイメージする奈良時代のひらーっとしたものを着てヒューと人が生きてた時代にも吹き出しましたいやいや本当に私も感化されたのかもしれません。でもこういう言葉が挟まるととってもなんか身近でね、
そうですよね、
分かりやすいですよね、はい、
おっしゃる通りだと思いますね。
で、名言大賞は何といっても合田先生の、古墳時代を平べったく言うと古墳が作られた時代です
いや、これそうなんですけどね、本当に
テストで書いたら怒られそうと、
は
い、
大丈夫です、100点満点です、
はい、そうなんですか、はい、で、素朴な疑問ということで書いてくださってるんですが、井戸から木簡が一つだけ見つかったと聞いて、即座におっちょこちょいが手滑らして落っことしたんやろと思ったレベルからの質問で恐縮ですが、発掘を行う前、もしくは古墳が見つかった時などにお祓いやお祭り行うものなんですか、というご質問なんですが、じゃあこれは、森下先生、
はい、はい、あ、そうですね、ここにもおったかさんが言ってるみたいにですね、うん、おっちょこちょいが手滑らして落っことしたんやろとかっていうのがですね、はい、結構現場でもね、発掘調査してて、はい、僕らも思うことで、こういうのを結構楽しみながら話とかは、うん、 調査しながら作業してる人とかとも話したりするんですけれども、
ね、だってたった1個しか見つからないって、ね、なんでとか思いますもんね、はい、
やし例えばそこに、うん井戸があったとしてこれ作るとき大変やったやろなとか、はい、絶対誰かドロドロなってるでとか、
はい、
そういう話とかをいろいろ現場とかではしたりしてるんで
なるほどね、
はい、そういうのを思いながらやっぱ調査したりするっていうのは大事なのかなとは思いますね、はい、であと疑問なんですけれども、
はい、
あの発掘を行う前とかに、うん、あのお祓いとかお祭りしたりするんですかっていうことなんですけど、これ皆さん結構思うかもしれないんですけれども、うん、あの答えから言うとこれも人によるんですね。あの僕はもう全然信じてないのであの、
う
んうん、全然大丈夫なんですけど、
はい、
あのまあ、気にする人は気にするっていうとこでして、
はい、ま
あ、井戸とかやったら封印されたりもしてるのでこともあるので、あの非常にちょっとあの、うん、まあ、そこで例えばその後建物建てる人とか、うん、そういう人は気にされる時もありますね。なので気にされる場合はそこでなんか事前にお祭りしたりとか、
はい、
そういうのをされる場合もあります、
は
い、なので全然気にしない人はもう全く何もしないと
じゃあもう本当にケースバイケースということで、あ、
そうですね、はい、そういう状態ではありますね。
そうなんですか、
はい、
こちらラジオネーム元ラジオ少年さんからもいただきました。今月も興味深く拝聴させていただいています。まだまだ奥が深そうでパート2とかありそうだななんて思っていますね。いけそうですねこれパート
。いけるかもしれないですね。
ねえ、はい、週末犬の散歩でよく大社中学校の横を通ります。神原の市営住宅の方から行くと学校の敷地内に植物遺体包含層という地層があったり、はい、八十塚古墳群から遺跡された古墳があったりします、うん、通学している頃は気づいてなかったんですが、解説の立て看板を見ると貴重なものが母校の敷地にあるんだなということに卒業40年近く経って認識を新たにしました。こういうもんなんですかね。
いや、そういうもんだと思いますね。
あまりにもこう身近に毎日見てると、
はい、そうですね、意外と気がつかないんですけども、ね、やっぱり、自分の住んでる町に、うん、まあと言いますかね、関心が向くというのは、
はい、
ある程度年を取らないとダメなのかなとも思いますね。あの
す
これはもう自分のこともそういうふうに思います。これやはり子供の時は気がつかなくても大きくなると、身の回りのことに目が行くというのはあると思いますね。
うーん、なるほど、年を重ねるという醍醐味かもしれませんね、
はいはい、そういう
ことですね、それがね、
はい、
津と大塚町という町名そのものズバリ大きな塚古墳があったというのが由来なんでしょうね。これそうなんですかね、
はい、
うん、とある本によれば明治の初め大阪神戸間に官営鉄道が敷かれる際に古墳が破壊されたと書いてありました。現在の津と大塚町にあった古墳、同じく津と稲荷町にあった古墳などなど、現在は目にすることができない古墳遺跡について、ここにこういう古墳遺跡がありましたというような解説の立て看板でもあればいいのになとふと思いました。津と大塚町遺跡にしても高畑町遺跡にしても結構当時の重要施設だったと考えられるようですから、なおのことその手の案内表示のようなものがあればと思いますということなんですが、これも森下先生聞いていいですか。
はい、はい、まさにね、この元ラジオ少年さんおっしゃる通りなんですけれども、はい、もう遺跡っていうのはそこに、まあ、建物が建って壊れちゃうっていうのが、まあ、前提で調査してますので、まあ、言った調査終わったらなくなってしまうんですね、
うん、
なのでこういう看板とか、そういうもので、ここはこういう遺跡でしたとか、そういうのをお知らせするっていうのは重要なことやとは思うんですけれども、ちょっと面白くない回答にはなるんですけれども、
はい、
できるだけこの、文化財を保護したいっていう行政的な思いで、
うん、
調査していく中でこの看板残してもらえませんかっていうお話し合いはするんですけれども、はい、それを実際にいいよっていうか、ちょっと勘弁してほしいなって思われるかは、もうそこの土地を持たれてる方の判断になっちゃうんですね、はい、でもできるだけたくさんそういう看板とかそういうのを作って、遺跡の があった場所とか、うん、どんな遺跡があったかっていうのをお知らせできるようにしていきたいというふうには常々思ってはおります。
じゃあこれからも残しておきましょうよとか、ちょっと建てましょうよみたいな感じで、ね、はい、進めていただいてということになるんでしょうかね。はいはい、なる、そういうご苦労もあるんですね。
そうですね。で、まあ、そういうのできなかったら講座とか、うん、あと現地のなんかツアーとか、はい、そういうのがあるばあれば、そういうところでまあお話ししたりできるのかなとは思いますけれども、
うん、ね、大いにまたそういうウォークにもね参加していただきたいですね、はい、皆さんに ね、はい、こちらはラジオネーム某歩く宮っ子さんからいただきました。今月の放送で古代の西宮が少し見えてきたような気がします。ただ私の中ではまだ点としてしか見えておらず、線としてつながらないんですよね。弥生時代、銅貨を埋めた人たちはその後どこに行ったのか、津戸の古墳群を作った人とは関係ないのか、津戸の古墳群を作った人と上ヶ原の古墳を作った人は別系統の人なのか、同族の人なのか。3週目の奈良時代以降の話だと、なんとなく西宮市内に役所があって、それが面々と江戸時代までつながっているような気はしたのです。でもそれ以前の古代がまだ点なのです。郷田館長の千年の町西宮というフレーズ、いいですね。西宮の古代史を語るときにぴったしのフレーズのような気がします。ふと疑問が、西宮神社と西宮との関係がわからなくなった。私は西宮神社の門前町として西宮町ができたと思っていたんですが、もしかして西宮町の地に神社ができたから西宮神社っていうのかな、どっちが先だったんでしょうか。以上、歴史を点から線、そして面、立体として捉えたいと思っている某歩く宮っ子でしたということなんですが、点から線ですか。
はい、そうですね。ぜひ立体にしていきたいなと思いますよね。でお尋ねのその西宮なんですけども、はい、これはもう本当にこの西宮市の歴史で一番大命題のご質問だと思うんですね。西宮って何ということになりますから、ものすごく難しい疑問をいただきまして、本当にありがたいなと思うんですけども、はい、答え難しいですね。どうしようかなと思うんですが西宮という言い方がですね、まあ、文献に出てくるのが平安時代なんですね。で、それは京都の人から見て西宮という言い方をするので、はい、京都の西の方にある、まあ、お宮さんという意味だと思うんですね。で、西宮が果たして何を指しているか、ここが難しいところなんですが、今は西宮というと江別さんのあたりという印象があるんですけども、うん、実は違ってまして、西宮というと本当にこう割合広い範囲をこうぼやっと指している感じなんですね。うん、で、今の範囲でいうと今の広田神社から、今の西宮恵比寿神社、このあたり一帯ぐるりと西宮と言った可能性があるんです。で、西宮の広田社、西宮の恵比寿社という形で区別して表現していることもあるんですね。で、貴族のですね、日記なんか見てますと、京都からですね、福原ですね、神戸行く途中に西宮へ二度お参りしてるんです。行く途中に、行き帰りではなくてね、から、京都からずっと船なり馬なりで来てですね、で西宮へお参りしたと。で、翌日か翌々日にまた西宮へお参りしたというふうに書いてるのがあるんですね。そうすると一箇所にそんな日を挙げて2回も行くというのはちょっと考えにくいので、西宮のお宮さんが2つあったという方がやっぱり考えやすいので、その時には広田さん行って、で江別さん行って、で神戸行ったというように考えることができるんですね。そうすると非常に広い範囲西宮ということになるので、その範囲全部に町の遺跡があるのかというと、これはちょっと難しいですので、やっぱりお宮さんが最初かなという気はするんですが、それでもなかなか確証は難しいですね。で、平安時代のことですから、平安時代の末に今の西宮町に核になる、まあ、ここでおっしゃってる門前町が出来上がったという話をこの前の放送でもしたんですけども、そういう意味でいくと、まあ、お宮さんがあってできたという考え方もできるんですが、西宮恵比寿神社をですね、そこに鎮座させるときに先に町ができたら可能性もあるんですね。なので何とも言えないです。
はい、 難しいですね。
なかなか難しいです。簡単にねお答えすることは難しいんですが、はい、状況証拠としては今申し上げたようなことが実際にあって、うん、でどっちが先がやっぱり卵と鶏みたいな感じがするかなという感じがしますですね。
でもまあ共に栄えていった、
はい、おっしゃる通りです
ということはあるわけですよね、
はい、それは間違いないですね。
はあ、深いですね。この問題も、はい、なかなか難しいところですが、さあこちらは、ビールさんからいただきました。今月のタイトル、遺跡で探る西宮の3万年の3万年は、西宮で見つかっている一番古い遺跡、旧石器時代のナイフの形をした石器からのタイトルだったんですね。弥生時代の村の移動についてもっと知りたいです。高台に移るということは洪水があったなど想像は膨らみます。今日は無理でもまたの機会にぜひ取り上げてほしいですということですが、まあ、今日もちょっとね、一応お答えいただけるかなということでございますので、はい、お願いできますでしょうか。瀬尾先生にじゃあ答えていただきましょう。これは、
はい、まず弥生時代の、まあ、村の移動についてもっと知りたいということだったので、うん、少し西宮の、まあ、市内の中の話で少しお話ししていきますと、うん、はい、まず弥生時代は、まあ、大きく3つの段階がありますっていうのは第1週目でお話を少ししたとこなんですけれども、まず最初の段階ですね、前期と呼ばれる段階は、今の西宮北口周辺、特にその高木西町とか今の甲府園とか、はい、あの辺ですねを中心に、まあ、弥生のその前期の遺跡というのは見つかっているというところです、うん、でその後の中期という真ん中の段階に来ると、西宮市内では、今度仁川の、仁川高台の方ですね、はい、高い方に村がどうも移動しているような、ね、ことがあるという傾向が今見られているということです、うん、はい、で最後の、後期と呼ばれる3つ目の段階になってくると、またちょっとなんか村が降りてきているみたいで、はい、北口周辺ですとか、はい、あとはもう西宮神社の前あたりとかにも、うん、そういう、まあ、いわゆる卑弥呼の時代の、土器とかが、まあ、見られるようになってくるっていうことがありますんで、うん、まあ、直接同じ人が移動してたかどうかは分からないんですけれども、もともと低いところにいた人たちがなぜか弥生時代中頃でちょっと高台に移動してまた降りてくるっていうような動きがあるように見えてくるっていうのが一つ言えるかなと思います、うん、はい、
洪水はあったんですかね。
そうですね、で高台に移るには洪水があったかもしれませんねっていうことでちょっといただいてるんですけども、はい、あった可能性っていうのは非常に高いかなと私個人は思ってます、
はい、
はい、でね、結構その高台に移る理由として、まあ、考古学の世界でいろんな説が出ているんですけれども、はい、一つはその戦いが、行われる時代になって、その戦争とかねするときは高い方に陣取る方が有利になりますんで、
山城みたいな、ね、そうですね、形ですよね、
うんうん、そういったそういう機能を持たせるために高く移動してるっていう説もありますし、
はい、
それとはまた別にですね、気象状況とか、はい、例えばその洪水、雨がいっぱい降って洪水が起きたとか、うんうん、地震が起きてこう津波が来たとか、そういったことでその、まあ、海に近い低地に住めなくなったから上がっていくなんていう説もありまして、うんうんうん、まあ、これはちょっとまだ考古学の世界では決着が全然ついてないというところになりますんで、まあ、これからの発掘調査とかで、まあ、いろんなことが分かってくるのかなと思ってますけれども、うん、そういった意味では私はやっぱり洪水とかそういう自然環境の影響、うん、とか西宮だと特に向こう側がありますんで、
向こう側は結構暴れ川だったから、ね、
そうですね、
そういうこともあったかもしれないですよね。
そうですね、
でも大変ですよね、村ごと引っ越すって。
そうなんですよ、高台に移るって、ね、考えると、まあ、割と今の感覚的にいくと、まあ、引っ越せばいいかなぐらいに思ってると思うんですけど、当時その高台って人がもともと住んでない場所なので、はい、要は木が生い茂ってるということで、まずその住む、スペースを確保するために、はい、木の伐採ですね、とか、あとはその、まあ、高台なんで平らな場所って多分あんまりないかなと思うんで、はい、多分ある程度こう地面を平らにするとか、はい、そういういわゆる整地ですねっていうこともしてるのかなと個人的には思っていて、まあ、とりあえずそういうことを考えると簡単には引っ越すっていうのはできないというところもあります。で当時の道具見ていくと、木を切り倒す道具って石の斧があることがね、ほとんどなので、それで切ろうと思うとだいぶしんどいなというところもあります
ね。やっぱりだいぶしんどいですか。
だいぶしんどいです。昔ちょっと見たことある実験結果だと、はい、その30センチぐらいの木の、はあ、木をですね、
直径30センチぐらい
の木を、はいはい、まあ、石の斧 これ1キロぐらい重さがあるんですけど、それを、まあ、道具が壊れることを無視してひたすら全力でやり続けると大体12分ぐらいで切れると
。12分もこう、もうそれこそ叩きつけるわけですよね。
そうすると石の道具も割れますしっていうことです。で、切り口もその折れた割り箸みたいにボソボソになってたりとかもしますんで、なかなか険しいんですね。で、同じ時代にちょっとではあるんですけど、鉄の斧っていうのが使われるようにもなってまして、これも同じ条件でやってみると3分とか4分、3分の1とか4分の1で、1本の木が切れるっていう説、実験はあります。ただその鉄の斧が全然普及してない時代なので、やっぱり基本は石の道具で頑張ってたっていうことなんで、結構引っ越し、高台の引っ越しですね、はい、しんどい作業だったんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、
よっぽどのことがないとなかなか動かなかったんでしょう ね、はい、まあ、いろんなことがこれ本当分かってくるというか、歴史をたどるっていうのは面白いですね。いろんな発見があってね。で、この方書いてくださってるんですけれども、ビールさん、にしても西宮徹底解剖のテーマは歴史から文化、芸術、宇宙に、スイーツに、アニメにと本当に幅広いですね。ね、まあ、水さんが考えておられるんですか、頭が下がりますって。いえいえ違うんですよ、これは名物女性プロデューサーの M さんがですね、好奇心の強い方でもいろんなネタを拾ってきてくださるんですけれどもね、これからも楽しみにしていますということ、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それからエビタンさんからもいただいています。西宮の遺跡は一つだけ見たことがあります。関学校内古墳です。古墳自体を見たことがなかったので、とても興味津々だったのを覚えています。今年度もへえそうなんやでゲストティーチャーの方々に楽しませていただきました。新年度4月からも楽しい話題でワクワクドキドキさせてください。今はコロナの収束を願うばかりです。ありがとうございましたといただきましたが、本当にそうですよね。もう早くね、収束してほしいなと思うんですが、関学校内古墳見学なさったんですね。
はい、ありがとうございます。
なんか今日のこのテーマが、はい、まだまだあるこんな遺跡ということで、うん、はい、結構あるらしいですね。
そうなんです。西宮市内には100箇所超える遺跡がありますので。
そんなあるんですか。
はい、これを語り出すと、とてもとても1ヶ月で収まらない。
そうですね。はい、年単位でお話を見いただかないといけないぐらい。はあ、でもいや、これ面白いですよね。それぞれに特徴があって、面白い遺跡なんですよね。はいはい、
非常にどれもこれも大事ですので。
はあ、100以上。
はい。
じゃあこれはまた日を改めて、これこそね、はい、じっくりとまた語っていただこうかなと思いますの で、ぜひぜひまた楽しみにしておいていただきたいと思います。さあ、それでは、クイズの答え合わせ、そして当選者の発表に行きたいと思います。ということで、3つのクイズを出題しました。まず1周目、弥生時代の銅貨が見つかった場所はどこでしょうかという問題でございました。さあ、これは瀬尾先生の担当でしたね。はい、はい、お答えを。
はい、出てきた場所は兜山、もしくは兜山の山頂、
はい、はい、でした。そして2周目は、高松町遺跡で見つかった水田の足跡は何で掘ったでしょうか。郷田先生、
はい、カレースプーンです。
カレースプーンでしたよね、はい、ちょっとびっくりするような道具でしたけれども、はい、さあ、そして3周目が、高畑町遺跡の井戸から見つかった木簡は何の用途で使われていたものでしょうかということで、森下先生、
はい、答えは荷札です。
荷札、はい、ということで、以上3つの正解を答えてくださった方の中から、抽選でお一人の方に当たります。さあ、今日の今月の当選者は、それでは郷田先生に発表していただきましょうか。はい、
ラジオネーム元ラジオ少年さん、おめでとうございます。
元ラジオ少年さん、はい、おめでとうございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞご活用いただきたいと思います。さあ、というわけで、3月は遺跡で探る西宮の3万年ということで、3万年の歴史をなんとね、3週にわた
ってちょっと圧縮しましたけどね、
ちょっとあまりにも、
はい、
はい、 駆け足で巡ってしまいました、
ね。
はい、
あの西洋が3万年をちょっと超えてしまいましたので、はい、700万年でしたかありましたから。
そうでしたね、ものすごい遡りましたよ ね、
はい、そうですね、アフリカからスタートさせました、はい、
そうでしたね、人類のなんか、ね、誕生からということで。でもこれ本当に今からずっとこうもっともっと前に前に遡っていくっていうのは、なんかすごいロマンがある、
そうですね、
面白い冒険みたいな感じですね、
は
い。
やっぱり歴史を考えるというのはすごくこう、まあ、人が持ってるですね、なんか本来持ってるその疑問の一つじゃないかなと思うんですよね、で西宮市にとっては西宮って一体何というところがやっぱりこの歴史を考えることにつながっていくのかなというふうに思いますけどね、
そうですね、はい、でまたそれぞれのその時代の何かその証拠みたいなものがちゃんと残っている、はい、遺跡だったり古墳だったりっていう、それがもう本当にたくさん、今聞いてびっくりしましたけど100いくつも、
はい、ありますね
ということで、はい、じゃあ本当に歴史好きの方がこう一つずつ辿っていかれても随分時間かかるぐらい、
そうですね、
楽しみは長く、
ただやっぱり少しずつやると非常に楽しくてですね、はい、証拠というふうに先ほど松井さんおっしゃったんですけども、うん、まさに証拠でして、私たちは歴史の証拠探しをしてるんですね。でこれ発掘調査とイコール証拠探しになるんです、うん、ですので、まあ、やってる仕事はですね、刑事さんみたいなことをやってると
探偵家みたいな、
そうですね、そんな感じですね本当に。
でもそれが本当に分からなかったこと、一つ一つのその証拠の点が一つの線につながって、はい、またそれがこう立体になってっていう、その醍醐味っていうのは、これやっぱり考古学を学ぶ方が、はい、もうそれはもう楽しいとおっしゃるのなんか分かるような気がします。
そうですね、そのあたりはやっぱり一番楽しいところですね。ですので証拠を探してですね、まあ、犯人探しをするみたいなところありますよね。で発掘調査していろんな遺構が出てきます。例えば家の跡が出ますと、家を出てくる家は全部ですね、こう打ち捨てられたものなんですね、うん、なので誰かが家を捨てて、それが証拠として残ってるんです。なのでこれ捨てたのはどういう理由なのかなとかいうのはやっぱり考えていくんですね、現場では。
なるほどね、は
い、まさに刑事がやってることかなと思います
そこにはいろんな理由が多分あるんですよね。
はい、そうですね。でそれは残り方でやっぱりが違うので、例えば土器がどういう残り方してるのか、土器があるのかないのか、家が燃えてるのか燃えてないのか、そういうことをチェックしながらやっていくと、まあ、分かってくることもあるのかなというふうに思いますね。
例えばその災害みたいなものに追い立てられるように移動していったのか、それとももうここ飽きたわということでどっかへフラッと出かけていったのかとか、まあ、いろんなそのことが分かるわけですね。
そうですね、それは例えば言い方を変えると、弥生時代の弥生時代の引っ越しのパターンが分かれば分かるということになりますよね
なるほどね、はい、突き詰めていけば引っ越しシーズンは何月だったのかということも分かるのかもしれない。
おっしゃる通りだと思いますね、
は
い、
そうですか、まあ、本当にじゃあ分かることっていうのはいっぱいあるんですね。
いっぱいあるんですね。ただたくさん発掘調査をしたり、うん、勉強しないと分からないということになりますね。
なるほど、はい、じゃあ発掘調査もコツコツとだし、木を倒す実験もそれはもう力いっぱいしんどい中やったりとか、結構体を使っていろいろなさるっていうお仕事は大変な部分もありますね。
もう体資本の仕事ですね本当に
でもそこからなんか面白いことがいっぱい見つかって、またそれを教えてもらうと、はい、なんかねそこに引き込まれるような世界が広がってて、
そうですね、一緒に楽しんでいただけたらなというふうに思いますね。
そうですよね。郷田重信さんは郷土資料館の館長はもう引かれるということですか、はい、
そうですね、この3月いっぱいで、はい、まあ、定年退職ということです、はい、
でもまだまだもう話を上手だし、もう絶対話しませんわよっていうところでまた番組にもぜひぜひ来ていただきたいと思いますので、
ありがとうございます、
はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、というわけで3月は遺跡で探る西宮の3万年と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館館長の郷田重信先生、そして学芸員の森下正樹先生、瀬尾翔太先生をお招きしました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひよろしくお願いいたします、はい、そして来週は5週目ですので、ゲストティーチャーの素顔に迫るということで、兵庫、歴史教育者協議会会長で犬飼万葉記念館に協力する会の代表の山内秀政先生をお迎えします。そして4月新年度です、見てみよう西宮の川の魚たちと題して、環境省環境カウンセラー淡水魚研究家の木下克治先生をゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいります。来年度もどうぞよろしくお願いいたします。この 番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。